おはようございます。先ほどもヒヨン先生から連絡がありましたように、昨日は私の長男の結婚式でした。その結婚式はもう炎天下で外でやったんですね。ものすごい暑い中で、そして披露宴も外だった。でおそらく敦子先生はずっと無理をしていたんだと思うんですけども、私の隣に座っていたんですけど、そこで倒れて、でもたくさん人がいたから、私と溝口先生とお祈りして、すぐに救急車が来て、すぐに病院に連れて行かれたので、ストロークは45分以内に手当てをすれば、助かるということでしたので、おそらく大丈夫と思いますけど、でも分かりません。でも全てのことを主の御手に委ねたいと思います。どうかそのためにお祈りくだされば幸いです。この教会に来させていただいたのは、2年ぶりですかね、3年ぶりですかね。もうこの頃ね、もう分かんないなくなってたんですよね。あと2年で私は元気してますけど、私あと2年で80ですよ皆さん。恐ろしいですね、年取ってのは。もう、まあ、皆さんもそうですけども、私だけが年取ってんじゃないですよ。2010年の2月に私は日本に使わされて、もう7年になりますね。最初の4年半は春日井市と名古屋、愛媛県の春日井市というところで、5年目からは今おります福岡県の北九州市、これどちらも私は初めて住むところなんですね。で面白いですね、名古屋の人とも九州の人っていうのはちょっとやっぱり気質が違うんですね。同じ日本人ですけどね、いろいろやっぱり歴史があるんでしょうかね。まあ、しかしどこに行ってもクリスチャンはね、兄弟姉妹と呼べること、本当に幸いだな、救われているものの幸いだってなというふうに私は感じています。ですから私はどこに行ってもですね、初めて行くところでも、ここも神の御国なればという賛美がありますね。ここも神の御国なればというね、あの音楽がいつもですね、頭の中にいるんですけど、ですからありがとうございます。水は飲まないといけないですね。敦子夫人もね、多分水飲まなかったんじゃないかと思うのね。で私はですから夕べから寝る前に水を飲んで寝るようにしてます。説教する前にも水を飲まないとね、ここで倒れたら皆さんにご迷惑かけますんで、せめて家帰ってから倒れるようにしておきます。ありがとうございます。ですからね、どこに行ってもそこが神の国だっていうふうに思っていますので、ですから、まあ、寂しい思いはしますけどね、ホームシックにかかったことはありません。私はアメリカの方が長いんですね。で日本の方が短いんですけど、ホームシックにはかかったことはありません。私は35年間私の母教会はロサンゼルス法人教会で、末野先生、辻元先生、細見先生、溝口先生、この4人の先生方に仕えさせていただきました。で私は献身の、奉仕を始めたのが61歳からですね。でアメリカでは開拓教会ばかりやってました。ラスベガスでも開拓教会、そしてサウスベイでも開拓教会。ところが日本に使わされたその動機といいますかね、その目的は無牧の教会に仕えさせていただくということが私のミッションなんですね。ですからアメリカに行った時の働きと日本に行った時の働きは違うんです、内容がですね。でラスベガスでもトーレンスでも開拓ばっかりやってましたから、とにかくもうシャリムに伝道でにこう明け暮れていたわけですね。一人でも多くの魂を獲得したいというのが、私のもう使命だというふうに感じていました。ところが日本に行きますとね、もうすでにそこには既成の教会がある。名古屋では40年の歴史がある教会、今の教会は80年の歴史があるんですよ。ですからそういうところでこう吠えさせていくんです、いますけども、そこではですね、しばらくの間牧師先生がいなかったという時期がある教会なんですね。ですからそれをこう引き継いでいくという ことが今の私の仕事です。ですから先ほど言いましたけども、中継ぎでピッチャー、野球で言えば中継ぎピッチャー、リリーフピッチャーのようなものです。なので当然アメリカでやっていたことと日本で やっていることはちょっと違うんですね、内容が。しかし、無牧の教会に共通していることは、まず一つ目、何らかの形で傷ついているということですね。分裂があったりですね、牧師が女性問題、なんかがあったりなんかしてい、いた時とか、そして今の教会は、80年の歴史の間、半分ぐらいはフルタイムの牧師いなかったんですね。でも毎週違う牧師が来て、そこでメッセージはやっていました。で今の今牧師はいるんですけど、それは主任牧師といるんですけどね、女性の先生でね、彼女は下関にある、梅光学院大学の大学の学長をしてるんですよ。でものすごい忙しい先生でね、もう出張に行ったりですね、学校でオープンハウスやったり、もう本当に超多忙な先生で、牧会というものをすることはできない。日曜だけ来て説教して、でまた学校の方に帰っていく。だから、皆さんはこの教会は将来どうなるんだろうかという不安を抱えているわけですね。二つ目、ですから生徒たちのですね、皆さんの養いというものが十分できていないということなんですね。ですから祈祷会も僕私が行った時はなかったしね、で聖書の学び会も、自分たちで週に1回やっていた程度なんですね。そして、信徒たちに従って信徒たちに元気さがない、気力がないという現実がありますね。ですから伝道に対しても意欲がないわけですよ。何とかしてこの教会を維持していこうという気持ちだけでですね、精一杯なんですね。でもそれにもかかわらず忠実で熱心な信徒たちが教会をずっと守っているわけですね。これは素晴らしいことですね。でも何とか彼らも何とかしなければという思いはあるけども、いっちゃんじゃ一体どうしたらいいのかということがわからない。それはリーダーがいないからですね。そういうジレンマに悩んでいるわけです。ですから私の働きはまず第一に私感じたことは、彼らの魂の養いをしていかなければならない。それが第一の優先事項かなと思っていました。共に学んでイエス様との交わりを回復していく、で教会を挙げて共に祈っていく、でこの共に祈るということはなかったんですね。誰にどういう必要性があるとか、誰がどんなことで困っているかというのはよく分かっていないということでしたね。ですから教会員同士の取りなしの祈りをね、何とかしようということで、それも始めていくことによってお互いの必要性が分かってくる、どういうことを祈ってほしいということも出すことができる。でもなかなかね、日本人っては本当に祈ってほしいことは出さないんですよ。出さないのね。恥ずかしいのかな、なんか知らないけどね、まあ、当たり障りのないこと、家族の救いのために祈ってくださいっていう程度のこと、家族の健康のために祈ってください、そんなのはいつでも祈ってますよってね。だから主人のために祈ってくださいって、私は主人のために祈ってるから、主人がどけ日も早く救われるようにっていうのはいないのですね。なんとなくぼやーっとした祈り、でも少しずつ少しずつ近頃はね、なんていうか具体的になってきつつありますけども、ですから、まあ、少しはね、少しは以前よりは活気が与えられたかなと思うんですけども、なんとかして教会に元気になるように活気が与えられるということでね、皆さんがこの教会の中で奉仕ができるような場所をなんとかして作りたいなっていうふうに願って、まず名古屋では英語教室を開いてね、私は下手くそな英語でね、英語は喋らなくてもいいよ、英語のあれがあるんですよ、プログラムがいいのがあるんですね。そうしますとね、みんながそれによってこれまず祈ってくれるわけですよ。子どもたちのために、子どもたちの両親のために祈ってくれるわけですね。それからコンサートを開く、 ね、コンサートを開くと、もう開く前にどうかあの人もこの人も来てほしいという祈りからまず始めていくことを彼らは覚えるわけですね。そして、今度は来たらいろいろとこう買い物をしたり接待したりなんかし、そしてまた今度来てくださった方たちのためにそのフォローアップの祈りをするということをですね、彼は少しずつ少しずつこう覚えていく、継続的に祈っていくことができるようになっていく。するとですね、自然と少しずつですけども伝道ということにこう目覚めていくわけです。もう今ね、今頃はですね、地域の人たちがね、音楽会に来てくれるんですよ。でね、私はアメリカに行った時はね、ホームレスでずっと育ってましたから、ホームレスってのは硬いでしょ、ね、でも今の教会は柔らかいんですよ。でね、クリスチャンでないミュージシャンも来るんですよ。で、彼らは喜んで受け入れるのね。9月にはね、なんとね、タンゴの夜、ドンドンドンドンドンドンドンドンドン、あのタンゴ、これ、ね、アルゼンチンタンゴね、やる人が、ね、6人来るんですよ。でね、教会の人たちはそれに関してね、全然何にも抵抗がない。僕は抵抗あった。だってクリスチャン誰もいないんだから、その中に。でもね、その音楽会やることによって近所の人たちが来てくれる。これが大切。今少しずつ少しずつね、コミュニティの人たちが来てくださるようになっている。そうすると今度あの人を呼ぼう、この人を呼ぼうということに対して彼らは祈るし、誘ってくるようになるね。その後でまた祈るようになっていく。ですから、そういうふうにして地域の伝道ということに少しずつ少しずつこう目覚めてくる、来ているというふうに私は思っています。ですから少しずつ教会が動き出したかな、まだ2年目ですけどね、まだ2年ですけども、まあ、何か具体的なことをすることによって教会が少しずつ動いてくるんだ。今何を自分たちがしなければならないかということを少しずつこう自覚してくるようになる。そうするとね、今度は学びにも力が入ってくる、祈りにも力が入ってくるという、これは好循環がね、そこで生まれてくるわけです。まあ時間はかかりますけれども、必ず良い循環がね、そこに生まれてくるんじゃないかと私は願っています。で、今は何とかして早く私のこの後継者をね、見つけること、あるいはその中で育てる。でもその中で育てるったってね、もうみんなお年召した方ばっかりなんですよ。男性がいないのですよ。男性の顔を見るとホッとしますよね。本当にね、いないんですよ。まあ、言うたら、まあ、昔若かった人たちばっかりでね、で、私は先ほど言いましたように、あと2年で80になりますので、あまり時間がない。でも私はあと12年神様にさせてくださいというお願いしているんですよ。で、12年間で、ね、私はだから健康も支えられなければならないしね、元気でいなければならないけれどもね、私は一番最初ロサンゼルスのホールネス教会に行った時は25歳、抗がんの未成年って言われた。今はシワとシミのついた醜い老人、抗がんの抗でも厚かましい方の抗がんの老人にこうなってきたけれども、私はまだ情熱は失っていないというつもりです。自分ではね、体は動かないんですけどね、何もしない。顎がよく動くようになりました。こうやって人をこう使う顎がよく動き、それは私の家内から習った。家内はいつも私を使うのに顎を動かしてますから。で、ご存知のように日本はね、どこに行っても偶像ばっかりですよ。もうどこ行っても偶像です。で、そういう意味ではね、伝道というのはとてもやりにくいし、でも逆にやりがいのあるところでもあるわけですね。伝道のキリスト教の地盤が全くないのでね、父としてでその伝道は進みませんけれども、それだけに情熱と工夫が必要になってくるわけですね。伝道は難しいと言われていますけれども、しかし決して不可能ではないのです。神様には不可能は決してありません。どこにでもどんな状況にあっても神様がそこにおられる。これは私の戦いだって神様は言ってくださる。神様は共に働いてくださっている。ですから困難というものは必ず打開されるというふうに私は信じています。 でね、問題は自分たちで何かしようというところに一番問題があるんです。自分の力を、ね、でやるとね、必ずできないことがありますから、そこで、ね、困難さと挫折感をそこで覚えるわけです。そして常に疲労感といいますか、そういうものを覚えて、いつもこう 落胆していなきゃならない。ああ、できない、できない、できなかった、できなかった、そんなことばっかり考えるから。神様のこれは仕事ですからね。自分が何とかしようとするから、そういう気持ちになるわけです。ですから、そういうね、神の働きであるということをいつも認識しているということが、だから頑張って、ね、することはない。問題はね、一番の問題はそこにイエス様に対して命がけで忠実に働かとうとする信徒がいるかどうかなんですよ。信徒が、牧師が一人では何もできないんです。でもそこにね、本当に、ね、命がけで神様を信じて、神様のために私を使ってくださいという方たちがおれば、教会は大丈夫です。そしてまた伝道はね、必ず何か新しい展開をそこで開けてくるはずです。エペソ書にはですね、信徒を整えて奉仕の技をさせるって書いてあるでしょ。だから牧師の役目は信徒を整えることなんです。これが牧師の役目。牧師が何でもかんでも、まあもちろんね、力のない教会は何でもかんでもやらなきゃ何もならないけれども、しかし信徒が整えられて、信徒が働いてくださるようにこう持っていくのが、牧師の仕事だなっていうふうに思っています。ある時ですね、私が教会で皆さんと一緒に聖書の勉強をした時に、大変心に残る聖句が あったんですね。それは、ヨシュア記のね、11章の6節に、ここに書いてある。その時、主はヨシュアに言われた。彼らのゆえに恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らを皆イスラエルに渡して、ことごとく殺させるであろう。ヨシュア11の6です。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、戦車を火で焼かなければならないとあります。で、続いて9節に、ヨシュアは主が命じられた通りに彼らに行い、彼らの馬の足の筋を切り、戦車を火で焼いたという、この箇所がですね、ものすごく私の心に響いてきたんですね。要約しますとね、ヨシュアは大軍を目の前にして戦わなければならなかった。しかし神様は、明日あの敵をお前の手に渡すと言われた。それは勝利の宣言を神様ご自身がしてくださっているところですね。ですから神様はヨシュアに、あなた方は馬の足の筋を切り、戦車を火で焼くということをね、言われたんですよ。これを神様はヨシュアにしなさいって言われた。で、敵軍はね、ヨシュア軍よりもはるかに優れたね、武器を持っている。もう風のように無尽、縦横無尽に走る素晴らしい馬を持っている。馬に引かせるすごい戦車を持っている。だから戦いに勝ったらね、戦利品としてそれらは欲しいわけですよ。ね、そうでしょ。馬も手に入る、馬車も手、戦車も手に入ったら、ヨシュア軍がますます強くなっていくじゃないですか。でも神様はノー。もう使い物にならないように、そのもう足の馬の足の筋を切れ、戦車を焼いてしまいと言われた。むごい話ですけど。でもね、神様はそこで、お前たちは誰に頼っているのかって言われることなの。いくらものを持ったとしても、素晴らしいものを持ったとしても、神様の頼りがなければお前たちは負けてしまう。実際に負けたことあるから。ヨシュアの後にね、祈りもしない、ね、賛美もしない、ただ戦いに出かけて、こてんこてんにやられた記事があります。でも、ヨシュアは神様の言葉を守って、馬の足の、筋を切って使い物にならなくして、場所も焼き払ってしまって、全く使い物にならないものにしてしまった。 お前たちには武器以上のものがあることを知るべきだということを神様はそこで教えてくださったというね、記事を読んだ時に、うわーすごいなと私は本当にね、胸が打ち震える、思いをしました。そこで神様の教えられたことは、主の臨在があるからこそ戦いに勝てるということです。教会もそうです。いつも神様の臨在がそこにあれば問題、問題ないとは言わないかもしれないけど、時間かかるし、また神様はそれなりにその教会を祝福してくださっているわけですけども、私たちはあれがあればいいな、これがあればいいなということを全く心配することはない。これは主の戦いだって神様ご自身が言ってくださる。神様のご臨在がそこにあるかどうかということが一番のキーになってくるわけですね。神様のご意志は頼るべきはただ神様のみであることを私たちが知ることだということ。詩編の20編7節に、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし我らは我らの神主の皆を誇るって書いてある。今の私たちの教会にはある程度のお年の主婦の方が多いし、働き人っていうのは本当にね、いないんですね。子供もいない、一人だけしかいないんですけど、これ最近来たんですけど、子供青年がいないんですね。男性もいないですよ。見たら何にもあるもんないもの尽くしなんですけど、で小さな教会ですからね、奥さんですから経済的にもやっぱり弱い、大変苦しい思いをして、牧師のね、報酬も本当に大学卒業生以下かなと思ってます。高校卒業生ぐらいのものかもしれません。しかし詩編の記者はこう言っている。しかし我らは我らの神主の皆を誇る。ですから戦車を焼き払い、馬の足の筋を切りなさい。自分で誇るものを何を持ってはいけない、私だけに頼りなさいと神様はおっしゃってくださっている。それがね、どれほど頼りになるものであるかということを私たちは知らなければならない。どれほど力強いものであるかということを私たちは知らなければならないと神様は私たちに言ってくださっているわけです。旧約聖書にはですね、素晴らしい神様の働きがありますね。モーセが紅海を渡った時とか、ヨシアがヨルダン川を渡った時の神様は素晴らしい奇跡を起こしてくださった。で、モーセがですね、紅海を前にして、もうエジプト軍が後ろからやってくるって、もうどうしようか右往左往してた時に、神様は紅海を分けてくださった。これは紅海的信仰というふうにこう呼ばれている。後悔、後悔っていうのはあんなことしなきゃよかったとか、そういう後悔じゃないですよね。後悔、レッドシー的な信仰だって。ヨシュアの場合はヨルダンが神様の言葉を信じて、過去を担ぐ祭司たちが一歩足を川に踏み出た途端に川がせき止められて、みんなそこを渡ることができた。これをヨルダン的信仰というふうにこう言っている人がいますけども、もうどちらも神様の素晴らしい働きですね。どちらにしても必死の祈りと信仰は必要です。神様はその人に応じ、その状況に応じて道を開いてくださることには違いない。肝心なことは最後まで徹底的に神様の御言葉と約束と信じるかどうか、そして従順にその言葉に従っていけるかどうか。ヨシアのようにもう喉からもう手が出るほど武器が欲しかった、ね、でも神様はこう言われるから、それはきっぱりと諦めるという、神様の言葉に私たちはどれだけ徹底的に信じていけるかどうか、従順な、ね、信仰が必要かなと思いますね。神様の御心を常に求めつつ、神様が私たちに何を認めておられるのか、それを探っていくとき、 必ず神様はその道を示してくださる。必ず示してくださる。そして神様の、その御心というのは皆さん一人一人を通してそれが実現されていくんですよ。皆さんを通してしか神様の御心は実現していかない。私は先日、前立腺がんを宣告されたんですね。あれは死ぬことないからあんまり心配してないんですけど先ほど言いましたように私はあと12年私のミッションが残っているわけです。これ神様との約束です。ですからなんとかあと12年働かせてほしい。90、まあ教会の人たちは迷惑かもしれないですけどね、もうヨレヨレでね、ここへ立っても何を言ってるかさっぱりわからない、ふわふわって言ってるかもしれないけども、神様はそこまでもう元気にね、させて、私は元気にさせてほしいというふうに私は常に祈っています。ですから皆さん、日本のために、特に私のために、そのことのためにね、これ今まで以上に祈っていただきたいと思っているんです。体力もね、だんだんと衰え始めました。いろいろあちらこちらにこうガタが出てきているんですね。でもカレブは85歳の時にまだ元気で、あそこの敵陣を取らせてくださいってこう言ったわけですけど、私は彼ほど元気はちょっとないですね。でも情熱はあるんですよ。やんなきゃっていうね、情熱はあるんですけど、まあまあそこはね、私は昔からね、頑張るという、前話したことがおります、思いますけど、頑張るということはあんまり好きじゃないですよね。頑張る必要ない、ね、そのいい加減に、いい加減っていうのはいい加減ですよ、ね、お風呂もそうでしょ。お風呂いい湯だなっていう、いい加減ね、いい加減にそれ相当にね、年と相当に、状況相当に仕事を報酬をさせていただく、まあ、細々かもしれないけどもですね、私は、働かせていただきたいというふうに願っています。ただ神様に全幅の信頼を置いて使命を全うさせていただきたいというふうに願っています。あとね、数学校に国教会に来させていただくかもしれない、まだやってるわって思われるかもしれませんけども、そのようにね、祈ってほしいな。日本のために祈ってください。日本は本当にね、伝道ちょっと遅々として進まない時があります。アメリカにいる日本人と日本にいる日本人はだいぶ違いますからね。もう日本はね、なんていうか、憲法では宗教の自由というものを保障されていますけど、宗教は自由じゃありません。ない。教会に来たくても家の人がノーって言えば来れない、旦那さんがノーって言えば来れない、そういう人たくさんいます。だから、隠れクリスチャンという人がたくさんいます。ご主人が早く亡くなればこれは来られるかもしれない、まあ、その前にご主人が救われることを祈らなきゃね、と祈るようにね、私は皆さんに言ってます。どうかご主人のために今私のうちの教会には11人のご主人のために祈っています。教会に奥さんだけ来ている、ね、そして子供たちも教会に来ていない、その人たちのためにまず祈りましょうというふうにして祈っています。皆さんが私たちのために祈ってくださる、これ以上の感謝はありません。どうか続けて祈っていただきたいなと願っています。皆さんの祝福をお祈りいたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今回もこの教会にあなたは使わせてくださって、神様の御言葉を少しですけれどもシェアをさせていただくこの機会を与えてくださったことをありがとうございます。私たちはどこにいても兄弟姉妹と呼べる神の家族であること、また覚えることができたことを感謝します。素晴らしいことだと思います。天のお父様、どうかどこにいても神ご自身も私たちと共にいてくださいますから、私たちは喜びを持って主に仕えることができるように、どうか私たち一人一人を助けてください。場所は違いますけども、しかし主の恵みは常にさんさんと私たちに注がれています。それを十分に受け取らせていただいているという自覚を与えられて、感謝の日々を毎日送らせてくださるように、どうか私たち一人一人の 日頃の信仰を点検してください。この時を与えてくださったことを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。